る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院から麻酔専門医の佐藤直志先生をお招きしてお話を伺います。佐藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。さて、医療ドラマなどの影響で麻酔科医について知る機会というのがぐーんと増えました。手術している最中に麻酔の管理をするというのが麻酔医の仕事のイメージが強いんですけども、実際麻酔科の先生というのはどのようなお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
もちろん手術中の麻酔が僕の主な仕事ですが、はい、それ以外にですね、ペインクリニック外来といいまして、いろいろな痛みを持った患者さんを、ね、うちでは他の科の先生から、紹介していただいた方に、ブロック注射などを行って、外来で治療するといったことも行ってます。
なるほど、はい、それでは今回はですね、はい、手術中の麻酔ですとか術後の痛みの管理についてお話を伺っていきたいと思います、
はい、
まずは手術をする前なんですけれども、はい、どんなことから麻酔科の専門医としてはお仕事を始められるんでしょう。
はい、まず一つは、患者さんが、どういう状況の方であるかということですね。それは身体的に何か、はい、大きな病気を持っていないか、ということをまずは、調べます、
はい、
でそれ以外に患者さんにとって一番大事なのはやはり麻酔を受けるときに、自分が一体どんなことをされるのかって分からずに来るわけですから、
はい、
頭の中でいろいろ聞きかじったりして、ね、余計なことまで考えて、はい、不安を持っていらっしゃるんですが、そういう方にまず、実際どういうことをするかということを包み隠さずお話しします、ね、当然メリットデメリット、ね、安全なこと危険なことまでお話しして、十分理解していただいた上で次の麻酔に臨んでいただくということを、はい、術前はまずは意識しています。はい、
なるほど、まあ、患者さんと、向き合うっていう時間がやっぱりまず必要なわけですね。
はい、
あとは手術前にやはりもともと持ってらっしゃる病気っていうのもあると思うんです、
はいはい、
お薬なんかもやっぱり聞き出したりするわけなんですか。
そうですね、
服用しているもの、
基本的には入院するときに看護師さんがすべての薬をチェックしてくださるので、まあ、それを、チェックして、必要なものはもちろん飲んでいただいて、事前に飲んでいただいて、はい、飲んでいけないものは飲まないようにしていただくということもありますし、あとは、まあ、手術中にそういった病気が、悪化するということもありますので、手術はそういったことにもちょっと気を使わなきゃいけないということになります。
なるほど、
はい、
やっぱり神経使いますよね。
まあ、そうですね、
はい、そうですよね、はい、そしてじゃ不安を取り除いた後、いよいよ手術ということになりますね、はいはい、手術はするときには麻酔としてはどんな種類があるんでしょう。
はい、主にうちの病院ではですね、全身麻酔を必ず手術する患者さんには全身麻酔を受けていただくということになっています。
はい、
でそれに単独でやる場合もありますが、それに他の麻酔を合わせて行うこともありますが、全身麻酔をかける理由としましては、一番はまず患者さんが手術中眠った状態でいられると、これっていうのは目が覚めた時によく患者さんが口にするのが、もう終わったんですかという言葉を言うんですね。
はい、
とか人によってはよく寝たっていう方もいらっしゃいます。そういうやはり終わった時にやはり嫌な気持ちで目を覚まさないっていうことがすごく実は大事で、まずそれが一番ですね。でそれ以外にやはり手術する側もあの患者さんが起きてると少しやりづらい部分っていうのがやはりあるようなので、手術する先生の方にも全身麻酔のメリットっていうのはあります、はい、でメリットがゼロということはではないんですが、はい、それを上回るやはりメリットの方が多いということだと思います、はい、
そして手術をしている最中は、はい、佐藤先生はどんなことを、はい、どんな動きをしてらっしゃるんでしょうか、
は
い
は
い、
まずはあの手術が円滑に進むように当然、患者さんの意識をなくした状態を保つってこと、痛みがない状態を保つということがもう最低限です、うん、でそれ以外に、患者さんは眠っていても、声帯の活動っていうのはねずっと続いていますので、
声帯の活動というのは、
そうですね、もう純粋に呼吸、はい、循環ですね、あとは、当然体から水分も出ていきます、
ね、
おしっこもしてますし、
で
そういった水分を補給する、長時間の手術になりますといろいろなミネラル電解質が足りなくなったり、そういったものの補充、血糖値のコントロール、そういったことまで、見る場合もあります、
はい、そうなんですね、は
い、それ以外にまあ余談なんですが、手術場の雰囲気を、
はい、
よくするっていうことも麻酔科医の役目だと僕は考えてますので、ちょっと和ませるような、ことを言ったりとか、当然引くところは引いて、こう出るところは出てとはしますけども、そういうことも少しこう気を使ったりしますが、ここら辺はまあみんながやるとは限りませんが、
佐藤先
生、そういったことも麻酔科の役目だと僕は思ってます、はい、
なるほど、はい、空気を良くする、はい、ということですね、はい、最高手術の時間どのくらいのものに関わったことあるんですか。
当院のお話でよろしいですか。当院ですとそれほど長い手術はありませんが、長い手術ですとそうですね、5時間から6時間ぐらいの手術ですが、大きい病院に行きますと、十何時間という手術はざらにあります、はい、
やっぱりねずっと集中してないといけませんもんね。
そうですね、ですから、常に集中はしてるんですけども、それは絶対に人間続かないので、うまくそこら辺はメンタルコントロールしなきゃいけないなという部分はあります、はい、
そうですか。なかなか麻酔の先生がやってらっしゃるその手術室の中での動きなので、はいはい、私たち知る機会っていうのが、はい、まあ、ほとんどっていうか、今までなかったので、はい、貴重なお話だなと思って伺ってます、はい、さあ、手術中の話伺いました、はい、その後は術後という話になってくるわけなんですが、はい、どんなことをどんなケアをしていかれるんですか、
は
い、
術後は特にやはり術後の痛みですね。手術が終わっても傷は残ってますので、まあ、手術によりますが、非常に夜中、痛くて辛い思いをするっていうことにもなりかねませんので、はい、術後の鎮痛をいかにしてあげるかっていうことが大事になってきます、うん、で、はい、まあ、いろいろ方法があるんですが、はい、よく使われるものとしては硬膜外麻酔といいまして、
硬膜外麻酔、
簡単に言いますと背骨の間から細い管カテーテルを、まあ、事前に入れておいて、そこからお薬を流して、痛みを和らげるという方法が一番、ポピュラーな方法です。
なんかそのお話を伺っただけでちょっと痛そうな気がするんですけど、
皆さんそう言ってきますが、はい、実際やるとこんなもんだったのかっていう感じで、終わりますので。
そうですか、はいはい、あとはどんなことに気遣ってらっしゃるんでしょうか。
術後はあと痛み以外にですね、やはり術後の麻酔の合併症というのもないとは言えませんので、はい、ですから術後もですね、患者さんに快適に過ごしていただくかということが僕らの役目になるかと思っています。
なるほど、はい、まあ、患者さんがね、安全かつ快適に手術が受けられるように。
そうですね、はい、安全なのはもう最低限です、
うん、ああ、ね、そうですね、
プラスやっぱり快適さを求めないといけないかなと。
なるほど、はい、そういうことを手術前からですよね、
はい、
で手術中、手術後にわたって患者さんの管理を行うことが麻酔科医のお仕事の一つだということがよくわかりました、はい、さて今回は麻酔専門医佐藤直志先生をお招きしてお話を伺いました。次回も佐藤先生にペインクリニック外来についてお話を伺います。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。